仮想通貨情報局へようこそ。
よろしくお願いします。
朝目覚めてベッドの中でスマートフォンに手を伸ばして自分のポートフォリオを開いた瞬間、画面全体がもう眩しいほどの緑色に染まっている。どの銘柄も一斉に急上昇の矢印を描いている。あの感覚、
アドレナリンが出ますよね。
出ますよね。あなたも絶対ご存知のはずです。2026年2月26日、市場全体でまさにその現象が起きました。
そうですね。単独のアルトポインが吹き上がることはまあ日常茶飯事なんですけど、
はい、
時価総額トップクラスの主要銘柄が1日でこれほど綺麗にしかも足並みを揃えて急進するっていうのは、チャートを長年見てきても突起すべき日だと言えますね。
ええ。だからこそ単に上がって嬉しいやったーで終わらせちゃいけないんですよね。よし、これを紐解いていきましょう。
はい、重要ですね。
今回の深掘りでは仮想通貨情報局クリプトライフの最新記事、暗号資産の上昇率上位5銘柄を徹底解説し、市場の強気ムードを分析するというレポートを情報源にしていきます。
この記事ですね。
はい、この緑色の波の正体を解剖していくわけですが、単純なパーセンテージの裏にどんな市場構造が隠されているのか。
なるほど。
そしてあなたが次に打つべき冷静な一手は何なのかをガイドするのが今日の私たちのミッションです。
ここで興味深いのはですね、先ほども言ったように主要銘柄が一斉にしかも揃って 6% 以上も1日で急進しているという事実なんですよ。
なかなかないですよね。
ないです。これは各プロジェクトの個別のニュースが評価されたというよりは、背後に
市場全体を押し上げる要因があると。
そうです。巨大なマクロ要因が隠れている可能性が極めて高いんです。
まずは前提として、ブロックチェーンマガジンのデータに基づくその日の24時間変動率トップ5をサクッと確認しておきましょう。
はい。
1位のドージコインでプラス 9.15%、 2位がイーサリアムでプラス 8.90%。
結構な数字ですね。
ですよね。3位がソラナでプラス 8.17%、 4位 XRP がプラス 6.54%、 そして5位の BNB がプラス 6.00% という結果でした。
このランキング、より大きな視点と結びつけると真の面白さが見えてくるんですよ。
というと、
この5つの銘柄、見事に全く異なるセクターに分散してるんです。
ああ、確かに。
ええ、例えばAI 銘柄だけとか RWA 関連だけが買われたっていう局所的な話じゃないんです。
ミームコインがあって、最大のスマートコントラクト基盤があって、高速 L1 チェーン、それにクロスボーダー送金特化、最後は取引所のトークンですからね。見事なまでにバラバラです。
その通りです。これらが軒並み上がったってことは、暗号資産というアセットクラス全体に対して巨大な流動性が供給された証拠なんですね。
資金の津波が来たみたいな。
まさに。機関投資家の大規模な資金流入とか、金利引き下げ観測を織り込んだリスクオン姿勢、あるいはステーブルコインの突発的な大量発行とか。
外部からの強烈なカンフル剤ですね。
そう見るべきでしょうね。
ここで少しこれら上位銘柄の技術的な構造がこの強気相場でどう作用しているのか整理しておきたいんですが。
はい、行きましょう。
まず1位のドージコイン。単なるジョークから始まったミームコインですけど、 POW チェーンとしてライトコインとのマージマイニングを採用していますよね。
ええ、そこがポイントで、強気相場でナイナーのハッシュレートが急増しても追加の電力コストなしでセキュリティを保てるんです。
つまりインフラの地味な堅牢性が大口投資家の資金の受け皿として機能していると。
そうなんです。同時の流動性はもう普通のミームコインの枠を超えてますから。
ですね。そして2位のイーサリアムと5位の BNB、 これらは価格に直結する仕組みを持っていますよね。
いわゆるバーンメカニズムですね。
はい。イーサリアムの EIP1559 によるベースフィーの償却とか、 BNB の四半期ごとの自動バーンとか。これって要するに、相場全体が今回みたいに跳ね上がって取引が爆発的に増えると、どんどん市場からトークンが消えていく、つまり強力なデフレ圧力がかかるわけじゃないですか。
そこがまさにイーサリアムや BNB の強みです。ネットワークが使われれば使われるほど供給が減る。
人気のコンサートチケットみたいなもので、欲しい人が増えてるのにチケットの総数がどんどん燃やされて減っていく感覚ですよね。
わかりやすい例えですね。今回の市場全体の上昇でオンチェーン活動が活性化して、それがさらに供給ショックを引き起こすっていうフィードバックループが起きてるんです。
2021年の強気相場でも見られた現象ですね。
はい、それが再び意識されたと考えられます。
そして3位のソラナ。 ソラナといえば圧倒的なスピードのプルーフオブヒストリーですか。
ええ、POH ですね。
これも今回の相場と無関係じゃないですよね。
もちろんです。POH による状態圧縮とか高いスループットって、相場が過熱してミームコインの取引が爆発的に増えた時に進化を発揮するんですよ。
イーサリアムだとガス代が高すぎて個人投資家が手を出せなくなりますからね。
そうなんです。だからソラナの超低コストな環境がリテールマネー、つまり個人投資家の巨大な受け皿になってるんです。
なるほど。4位の XRP にしても高速決済っていう実需の面が投機的な資金流入と相まって底上げされている。
ええ、
多種多様な技術基盤がそれぞれの文脈でこのマクロ的な資金流入の恩恵を受けてるわけですね。
間違いないです。
ただですね、ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
今回の深掘りの情報源であるアナニア・メロホトラ氏の記事にはデータ分析において非常に危険な欠落があるんですよ。
ああ、やっぱりそこ触れますか。
触れないわけにはいきません、
うん、記事のタイトルにもある通り上昇率っていうパーセンテージにしか焦点を当ててない点ですね。
そうなんです。これ投資家が最も陥りやすい罠ですよね。価格の変動率だけを報じて市場のパイの大きさである時価総額とか、
あとは実際にどれだけ売買されたかを示す取引高、出来高ですね。
はい、そこについての言及がすっぽり抜け落ちてるんです。
これは非常に危うい視点です。もし取引高を伴わない上昇だった場合、それは単なる薄商売の中での価格の跳ね上がりに過ぎませんから。
板が薄い状態で少数の大口がポーンと買いを入れただけでパーセンテージなんて簡単に数パーセント跳ね上がりますもんね。
ええ、それは市場の強いコンセンサスを伴ったトレンドじゃないんです。ちょっとした売り圧で簡単に崩れ去る砂状の狼獲ですね。
だからこそ私たちは批判的思考を持ってデータと向き合う必要があります。ではここでリスナーのあなたと一緒にこうした全面高のニュースを見たときによくある3つの誤解を紐解いていきましょう。
いいですね。
まず誤解の1つ目、上昇率ランキング上位の銘柄は強いモメンタムがあるから明日も上がり続けるだろう。
それは完全な希望的観測です。
バッサリですね。
24時間の変動率なんて相場におけるほんの一瞬のスナップショットに過ぎないんですよ。暗号資産でよくあるのは大型銘柄が急騰した直後に利益確定の売りが出て、
その資金が中古型のアルトコインへ流れる。
そう、資金循環、キャピタルローテーションですね。今日 9% 上がったドージェが明日も同じように上がる保証なんてどこにもない。
むしろ平均回帰の法則で調整が入る可能性の方が高いと考えるべきですよね。
その通りです。
続いて誤解の2つ目、主要銘柄が全部同時に上がってるんだから市場全体に広がりがあって今は安全な強気相場なんだ。
なるほど。
これについてちょっと私から反論させてください。
どうぞ。
株式市場なんかだと一部の銘柄だけじゃなくて市場全体が幅広く上昇する、いわゆるマーケットブレードスが良好な状態って健全な上昇トレンドのサインだとされてますよね。
はい、伝統的な金融の教科書通りですね。
暗号資産でも同じようには考えられないんですか？
その解釈は成り立ちにくいんです。暗号資産市場においてボラティリティの低い L1 から投機性の高いミームコインまでが一瞬にして同じ幅で急騰する場合、
はい、
それは健全な買い支えじゃなくて単なる過剰なレバレッジの結果であるケースが多いんですよ。
レバレッジ、つまり借金による投機資金ですね。
そうです。デリバティブ市場での資金調達率、ファンディングレートが異常に高騰して誰もが借金をしてロングポジションを作ってる状態です。
ちょっと怖いですねそれ。
2022年のテラショックとか FTX 崩壊の直前にも全体が上がってるから大丈夫っていう集団心理が働いてました。
結果としてわずかな下落がドミノ倒しみたいな強制ロスカットを引き起こしたと。
ええ、複数銘柄の同時急騰はむしろ相場の過熱感を示す警告サインとして受け取るべきなんです。
痛いほどよくわかります。安全どころかチキンレースの終盤である可能性を疑うべきですね。
はい。
そして誤解の3つ目、上昇率1位がドージェってことは今の市場は中身のないギャンブルマネーだけで動いてるんだ。
いや、それも少し短絡的ですね。
というと？
確かにドージェの急騰はリテールの投機熱を象徴してますけど、同時に ETH とか SOL みたいな実需の基盤も買われてるわけです。
なるほど。現在の機関投資家とかスマートマネーってバーベル戦略を取ってるケースが少ないんですよ。
バーベル戦略、極端なリスクとリターンの組み合わせですね。ねえ、ポートフォリオの片方で ECH やビットコインのような暗号資産の中では比較的安全な L1 を手堅く保有しつつ、
もう片方の極端なリスク枠でドージェなんかのミームコインに資金を投じる。
そういうことです。つまり投機マネーと技術的価値を見越した長期投資マネーが混ざり合って流入している状態なんです。
一概に市場全体がギャンブル化してると切り捨てるのは分析として浅いわけですね。
いや、その通りです。
では、この情報から具体的に何を読み取るべきでしょうか。あなたが単にニュースを読んで、へーで終わらせないためのレベル別のアクションプランを提案します。
はい。
まず、市場の動きを追い始めたばかりの初心者の方。
初心者の方はまず、記事にあるパーセンテージから一旦目を離してください。
数字に惑わされるなと。
ええ。コインマーケットキャップとかを開いて、まず時価総額を確認する癖をつけること。ドージェが 10% 上がるのと、時価総額がはるかに小さい草コインが 10% 上がるのでは。
市場に与えるインパクトも必要な資金量も全く違いますからね。
そうです。上昇率の数字だけで売買の判断をしないっていう絶対的なルールを自分の中に設けてください。
基礎ですが最も重要な防衛策ですね。では、オンチェーンデータなんかも触り始めている中級者の方はどうでしょう。
中級者にはもう一段深い検証を求めたいですね。まず、ビットコインに対するベータ値、つまり連動性を確認してください。
アルトコインが独自の理由で上がってるのか、単にビットコインに引っ張られてるだけなのかを見極めるためですね。
はい。さらに、オンチェーンデータを見るときも、アクティブアドレスが増えただけで喜んじゃダメです。
ウォレットの数が増加しただけでは不十分だと。
ええ、エアドロップ目的のシビル攻撃とか、ボットのトランザクションが混ざってる可能性がありますから。
複数アカウントでの自作自演ですね。じゃあ何を見るべきですか。
本当に見るべきは取引所のウォレット残高の増減です。エクスチェンジネットポジションチェンジってやつですね。
なるほど。大口投資家であるクジラが資産を取引所からコールドウォレットに引き出してるのか。
それは長期保有のサインですね。
逆に取引所に大量に送金しているのか。
そっちなら売り圧力のサインです。出来高の裏にある資金の本当の流れを追跡してほしいんです。
非常に実践的なアドバイスです。さて、ここまでは市場全体とかマクロの視点で話を進めてきましたが、
ええ、
ここで少し視点を変えて、元記事が触れていなかった各銘柄が抱える隠れた個別リスクについても触れておきましょう。すべてがバラ色というわけじゃありませんからね。
そうですね。例えばソラナは、その圧倒的な処理能力と引き換えに、過去の競争相場においてミームコインの取引が殺到した際、
ネットワークが深刻な渋滞を起こしましたよね。
最悪の場合はバリデーターの再起動が必要なほどの停止障害を何度か起こしてます。高いスループットの限界点がどこにあるのかは常に注視すべきアキレス腱です。
XRP についてはどうですか。常にアメリカの SEC との法廷闘争とか、新たな規制のニュースヘッドラインに価格が左右される極めて政治的なリスクをはらんでますよね。
ええ、そのリスクは消えていません。そして BNB は世界最大の取引所バイナンスのエコシステムに依存してますから、
各国当局からのコンプライアンス圧力とか、
取引所自体の法的トラブルがあればトークンの価値が一夜にして急落するリスクを常に抱えています。
どれもポートフォリオに組み込むなら絶対に無視できないリスクですね。そして日本のリスナーの皆さんには、これらプロトコルの技術的リスク以上に絶対に目を染めてはいけない超現実的なリスクがありますよね。
はい、税務と法規制のリスクですね。これを見落とすと投資の利益はおろか人生設計そのものが狂いかねません。
今回のドージや SRA の急騰を見て、すぐに海外取引所でレバレッジをかけて乗っかろうと考えている方がいたら、一旦深呼吸してください。
多くの海外暗号資産取引所は日本の金融庁の登録を受けていませんからね。
その通りです。未登録の海外取引所を利用してハッキング被害に遭ったり、取引所が突然として破綻したりした場合、日本の投資者保護の枠組みからは完全に外れます。
FTX の破綻時を思い出してほしいですね。日本法人の利用者は資産が保全されましたが、グローバル版の利用者は長期間資金が凍結されました。
そして何より日本の暗号資産税制の厳しさです。株式投資のような約 20% の申告分離課税とは違って、暗号資産の売買益は原則として雑所得に分類されますよね。
ええ、つまり他の給与所得なんかと合算されて累進課税が適用されるわけです。
利益が大きくなればなるほど税率が上がって、住民税と合わせて最大で約 55% もの税金が課される。
仮に今回の急騰に乗って100万円の利益を出したとしても、半分以上が税金として消える可能性があるということです。
さらに恐ろしいのは、海外の DEX を使ってるからバレないだろうっていう安易な考えですよね。
それは一番危険です。 ブロックチェーン上の記録は全て追跡可能ですし、最終的に日本円に変えて銀行口座に出金する段階で、
オフランプの段階ですね。
ええ、そこで必ず税務当局の網にかかります。
確定申告を怠って後から税務調査が入り、無申告加算税とか延滞税といった重いペナルティを課されるケースが後を絶ちません。
これは投資のリスク以前の法的義務ですからね。
海外取引の利用はあくまで自己責任であり、税金からは絶対に逃れられないという事実を強く念押ししておきます。
だからこそチェックリストが必要なんです。上昇率に踊らされず、取引高やマクロ要因を分析したか。
ええ、
そして何より自分自身の利益確定や損切りの水準を事前に設定し、税務申告のための取引履歴を正確にトラッキングしているか。
そういう準備なしに市場の熱狂に飛び込むのは命もなしでバンジージャンプをするようなものですからね。
本当にそうです。
さて、あっという間にお時間となってきました。今回の一斉急騰劇ですが、データを過去の歴史と照らし合わせると少し見えてくるものがありますよね。
ええ、
特にドージェのようなミームコインがランキングのトップに躍り出るような熱狂的な局面って、数日後に急激な反落、つまりお祭りの後の二日酔いがやってくるケースが少なくありません。
上昇の幅が大きければ大きいほど、反転した後の下落幅も深くなりやすいですから、流動性が急速に引き上げられれば、
価格は真空状態を落ちるように暴落すると。
ええ、気をつけるべきですね。
そこで最後にあなたに一つ、これまで触れてこなかった新たな視点からの挑発的な問いを投げかけたいと思います。
何でしょうか。
今日私たちは画面を緑色に染め上げたマクロ的な資金流入について議論しました。しかし今の暗号資産市場において、そのマクロ指標やニュースヘッドラインに最も早く反応しているのは果たして人間でしょうか。
ああ、この問いは非常に重要ですね。
現在、大規模な取引高の大部分はミリ秒単位で市場の歪みやマクロデータを検知して自動で売買を行う AI や高頻度取引のアルゴリズムによって生み出されています。
はい、
つまりあなたが朝起きて、うわ上がってる、買わなきゃと画面をタップしたその瞬間、
ええ、
あなたは自分自身の意思で投資をしているつもりでも、実はすでに数時間前に買いを終えたアルゴリズムにとっての最高値での利益確定の相手、エグジットリクイリティにされているだけではないでしょうか。
自分が市場を出し抜いているのか、それともアルゴリズムに組み込まれた単なる流動性の一部に過ぎないのか。
怖い話ですが事実ですよね。
ええ、この視点を持つことは現在の市場を生き残る上で不可欠です。
その答えはあなた自身のトレード履歴とチャートの向こう側にいる本当の対戦相手を想像しながら見つけてみてください。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。